小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週もブラインドラグビーについてご紹介します。ブラインドラグビーとは2015年にイギリスで考案された比較的新しいスポーツで、日本では2019年に日本ブラインドラグビー協会が設立されました。ラグビーと聞くと屈強な選手たちが激しくぶつかり合う、そんなイメージを持つ方も多いかもしれません。しかしブラインドラグビーは全盲の方、弱視の方、そして晴眼の方も見え方の違いを超えて男女一緒に同じフィールドに立てるラグビーです。タックルは禁止していて、見え方に応じたルールを設けることで誰もが一緒に楽しめるスポーツを実現しています。今週もブラインドラグビー日本代表チームのキャプテン原聡さんをお迎えして詳しくお話を伺います。今回ラジオブースにラグビーボールも持ってきていただいたんですけれども、うん、はい、大きさは15人制のラグビーと同じですか？
同じですね、はい、
でただ中に聞こえますかね、鈴が入ってるんですよね、はい、これが大きな違いなのかなと思うんですが、
あ、そうですね、この鈴ですね、はい、この鈴があることによって少しですね、このボールがどこにあるのかっていうヒントにはなります。ただ明確なヒントにはならないんですけども、ある程度このボールの色、黄色がベースなんですよね、はい、で見やすくなってるよっていうことがあるので、視覚障害の見えにくい人でもある程度ちょっと見やすくはなっている、見やすい人が多い色なんですけども、はい、でパスキャッチした時に音が鳴ったりだとか、ボールが落ちたらその筒の音が鳴ったりだとかっていうので、そのボールの位置関係を、まあ、明確にはわからないんですけども、はい、ただそのヒントにはなるんですね。ただそのちょっとしたヒントがやりやすさというかっていうことに関わってくるので、すごく工夫されたいいボールだなと思います。デザインも結構ね、かっこいいかなと思います、ね、
そうですね、おしゃれなこう、はい、パッと目を引く黄色に桜のマーク、
そうですね、
とこれラインがたくさん入っているんですけれども、
う
ん、
これはですね、枯山水をイメージしたっていう感じになりますね、はい、あの日本代表ユニフォームも実は、はい、まあ、ジャージって言いますけども、はい、あの枯山水を一つモチーフにしたデザインになっていまして、
持ってきていただきました、
は
い、
そうですね、はい、あの日本の国旗だとか枯山水だとかイメージして、実はあのブラインドラグビーのコーチがデザイナーをやっていまして、
あ、そうなんですね、
はい、実際にデザインしてもらったっていう感じです。ものすごく見やすいですし、試合でも実際に見て、はい、あ、分かりやすいなと思いましたし、結構おしゃれでかっこいいかなって
そうですね
思いますね。
この右半分、そして袖、はい、右肩の袖にかけて日の丸ですかね、赤い日の丸が半円で描かれていて、その周りにこのラインは枯山水、はい、薄いグレーの枯山水をイメージしたラインが入っていて、うん、で胸元、左の胸元に桜のマーク、
そうですね、
はい、とてもおしゃれでかっこいいです、
はい、結構日本っぽくて好きなジャージですね、
じゃあこれは海外のチームと戦うときにこのユニフォームを着て試合するわけですか？
おっしゃる通りですね、あのイングランド遠征、2024年11月に、行ってきたわけなんですけども、そこで実際に着用したということになりますね、5試合やったんですけども、全てこれを着用して行いました。
原さんはそのブラインドラグビー日本代表のキャプテンを今されているということですけれども、はい、今のこう日本代表のチームっていうのは原さんから見て、こうなんかどういう特徴といいますか、どんな強みがあるチームだと思いますか？
はい、はい、あの今日本代表のメンバーは11人いるんですけども、はい、年齢層ものすごく幅広いんですよね、あの上は 50代で下は10代っていうので
10代の選手もいるんですか。
本当に幅広いという感じになっています、はい、なので実際あの会話するときはジェネレーションギャップとか感じるときもあるんですけども、あの特徴としましては、あの2019年にイングランドと初めて試合したときと比べるとスピード感は本当に上がったのかなっていうふうに思います。もちろん2019年のチームものすごくあの組織力が良くて良かったんですけど、はい、それを上回るような状況ですね、うん、で展開力というか、あの相手のことを本当に、味方を把握してパスするスピードっていうのは速くなりましたし、うん、もちろん個人的なところでやっぱり足が速い選手っていうのも増えたので、おそらく日本代表のプレーを初めて見る人はこの人たちって本当に見えないのかな、見えづらいところあるのかなっていうぐらいにスピード感はあるのかなと思いますね。
確かに私もあの、はい、日本ブラインドラグビー協会の公式 YouTube で試合の様子を拝見したんですけれども、はいはい、うん、本当に皆さんすごい俊敏な動きで、はい、見えにくい見えないという状況なのが正直信じられないくらいの、うん、すごい早い展開ですよね、
はい、早いですね、
驚きました、
はい、皆さんそこは驚かれるところなのかなと思いますね。あの中で工夫としてはやっぱり声で相手がどこいるのかっていうのを、はい、まあ、自分たちがどこいるのかっていうのを味方同士で共有したりだとか、相手がどこいるかっていうのを声で共有したりだとか、はい、その結果ああいうスピード感というかができると。でやっぱり見えやすい選手もいれば見えづらい選手もいるので、そのあたりで役割分担も実はしているっていうところもありますね、はい、そのあたりを把握して全体的にどうやって攻めていくのかっていうのが頭の中で共有できているので、ああいったスピード感のある、まあ、プレーができるのかなと思います。
なるほど。その2019年に最初に、はい、イングランドと試合した時からかなり変わったっていうお話でしたけれども、はい、うん、でもそもそも2019年にあのブラインドラグビーが日本にやってきたんですよね、
はいはい、おっしゃる通りですね。
ってことはこう皆さんほとんどその初心者といいますか、はい、初めてブラインドラグビーをやるメンバーで始まった。
もうおっしゃる通りですね、はい、あの中にはラグビー経験をしてある選手もいたんですけども、はい、うん、本当にバレーを経験していた選手だとか、まあ、私は場合はハンドボールずっとやってましたけども、はい、それで別のスポーツをやってた選手っていうのが多かったですね、あとはブラインドサッカーの選手も多くいましたね。
そうなんですね、
はい、その中でやっぱりこう視覚障害がある中でスポーツできる人っていうのをなんとかこう集めてですね、もうイングランドの代表と試合をするっていうのはある程度決まっていたので、はい、そこでどうやってやっていくかっていうのを一生懸命みんなでコミュニケーションを取って練習をして、作っていったっていうのがあの2019年ですごくいい思い出ですね、
は
い、
あ、じゃあ、はい、原さんはその最初の時からもメンバーでいらっしゃって、はい、
あ、そうですね、あの本当ニュースで初めて見てあの体験会参加して日本代表になることができてっていう感じになったので、
へえ、じゃあそこからそのメンバーで始まって、はい、そのメンバーっていうのはどんどん年々増えてきているんですか。
あ、そうですね、はい、あのその頃は本当に10人ちょっとぐらいかなだったんですけども、全国でですね、
はい、
あのまあ、実際その時は関東ぐらいな感じだったんですけど、はい、それが本当に今では全国にちょっと普及してきまして、チームで言ったら大阪のチームだとか東京だとか神奈川っていうので、はい、あの3チームあるわけなんですけども、はい、本当にいろんなところで選手が増えてきたかなと思います。でいろんなところで体験会もやったりだとか、
はい、
ああいうこともあったので認知度もいろいろと高まってきたかなというふうに思いますね。
今このラジオを聞いて、はい、ブラインドラグビーやってみたいだとか、うん、あと観戦してみたいっていう方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、はい、うん、その場合はどうしたらいいんでしょうか。うん、
ホームページを見ていただくと例えば体験会とかも実は結構行ってるんですね、うん、ホームページだとか、は
い、日本ブラインドラグビー協会のホームページですか。
そうですね、あとは SNS だとか、はい、そういったところで見ていただくとどこどこで体験会ありますよと、
はい、
実際にですね体験いただく機会もありますし、実は3月にですね東京の駒沢競技場で、ブラインドラグビーの試合が予定もされていますの で、 そこに来ていただけると見ることもできますし、はい、多分体験会もしかしたらその場であるかもしれないので、あ、そういったところでぜひ、ね、体験いただくとありがたいかなと思います。
はい、このブラインドラグビーを観戦する時のポイントとして、はい、うん、この鈴の音がボールの中からするじゃないですか、うん、はいはい、そうなるとこう私たちが歓声とか声援とかを送ることで、うんうんうん、ちょっと聞き取りにくくなってしまうっていうなんかこう注意点みたいのはありますか。うん、
あ、素晴らしいですね。特に実はそれなくてですね、
はい、
これも、
はい、
ブラインドラグビーの一つの特徴かなと思うんですけども、全然応援していいんですよ。
あ、そうなんですか。
もうどんどん声を出していただいて応援いただきたいなって思ってます、はい、ブラインドラグビーは本当によく視覚障害者のスポーツっていうのは声出しちゃダメだよっていうのがあったりするんですけど、うん、はい、観客の人たちも
ちょっと妨げになってしまうのかなっていうふうに、
でもブラインドラグビーはそれが逆に応援になりますね。でコミュニケーション自体も実は選手同士でものすごく声出しながら撮ってますし、はい、そんな中で他のこう観客の人たちがここにいるよとか言ってくれたりもするんですよね。それが結構ありがたかったりだとか。
そうなんですか、
はい、それもなんかこう一緒に戦ってる感はあるのかな、はい、それもルール上もしかしたら今後変わるかもしれませんけども、
で
も
現時点では
ものすごくありがたいですね。ここにいるよっていただけるだけでもすごくありがたいです。
もうその右にパスしたらいいよみたいな、そういうことですか。
そうですそうです、そういったところもあーみたいな感じで一緒に戦ってくれてるわけなんですよね、ある意味。
確かに、
はい、でその声がちらっと聞こえるとえみたいなあ確かに本当にいるみたいな相手がっていうのがあったりするので、そこはある意味楽しいですよね。一緒に戦ってるっていうのはあります。
そう、じゃあなんかそこは心配せずに、はい、もう声出してどんどんどんどん頑張れっていう声援も OK、
はいはい、そうです、
はあ、そうなんですね。
そこがまた他のスポーツともちょっと違うところもあるのかなと思いますね。
確かに、はい、ぜひ3月ですか、はい、駒沢で。
あ、そうですね、
はい
はい、そのあたりもまたホームページだとか SNS だとかで詳細もまた出るかなと思いますので、ご覧いただけるとありがたいなと思います。
は
い、
ぜひチェックしてみてください。
はい、ブラインドラグビーですね、まだまだ新しいスポーツなんですけれども本当に、楽しいスポーツかなって思っています。本当ね、一言で言うと本当に大人の鬼ごっこですね、もうお子さんから大人までですね、本当に楽しめる。そして視覚障害者、視覚障害者じゃない人も楽しめる、男性女性どちらも楽しめる、スポーツかなというふうに思います。これをですねどんどん日本で広めていって、さらにですね世界でもどんどん広めていきたいと思いますので、ぜひ応援していただけたらありがたいなというふうに思います。
お送りしてきました小鳩の愛、今週もブラインドラグビーについてご紹介しました。いかがでしたか。観戦する際には声出し応援 OK というところが他のブラインドスポーツとは異なる特徴かなと思いました。応援する人もプレイヤーもみんなで一緒に盛り上がれるというのは嬉しいですよね。3月には都内で試合があるということでしたので、気になる方は日本ブラインドラグビー協会のホームページをチェックしてみてください。来週もブラインドラグビー日本代表チームキャプテンの原聡さんをお迎えしてお話を伺います。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。